ヨハネによる福音書の17章を開いてくださいですね。私たちの聖書通読の学びが16章まで来ましたけれども、今イエス様がゲッセマネの園に近づいている、もうゲッセマネの園にいるかもしれない、わからないですけれども、弟子たちにその最後の食事、吸いの食事をしたところから席を立って歩いて行かれている間の会話が16章にあって、そして会話が終わって、その語り終えた時に、今度はイエス様はそのまま弟子たちがいる前で父なる神にお祈りをされたんですね。でそれが17章の内容であります。しばしここはこの死聖所とも呼ばれる、この私たちはですね、いつもイエス様の名によって父なる神様にお祈りをするわけですけれども、今度は子なるキリストご自身がですね、イエス様ご自身が父にお祈りをされているこの箇所であって、私たちのために取りなしをしておられる箇所、まだご自身のためにも祈ってますけれども、その箇所である、非常にその何て言うのかな、あの神側の話になるんですね。正直、今週というか先週の準備は辛かったです。こうぼーっとしてんですね、パソコンの前でしょ、こう私たちに直接というよりも、なんかこう、なんか父と子の内輪の話みたいな感じになっていてですね、でも私たちのために祈ってますですね。でこれをですね、ぜひですね、知っていただきたいと思います。で私たちキリスト者が、クリスチャンたちが集まるときにもこう起こるような現象かもしれないんですけれども、いかがでしょうね、私たちが交わりをするときですね、この主にあって分かち合いをしていくときに、こう語っていくですね、そしてなんか主にあって分かち合いをしているので、なんかその場でもうなんか主に祈りたくなるっていう時ないですかね。そして私たちはこの互いに教え合って、互いに励まし合って、互いに賛美をし歌い合って、それで祈るということがあるかと思うんですね。でイエス様も同じようにして、この弟子たちにお語りになって、もう本当にこう喜びに満たされてですね、そしてこう神に祈る、ご自身の父に祈られる、これ17章そうなんですけども、他の箇所だとルカによる福音書であるんですね。それ何かと言ったら、弟子たち72人をですね、使わして、で悪霊を制する権威も与えて、悪霊が出てったと、そのことで本当に弟子たちが喜んで、人々が解放されている姿を見て喜んで戻ってきて、イエス様も喜んでいたんだけれども、この悪霊、自分に悪霊がなんか従うことを喜ぶのではなくて、あなたの名が天に書き記されていることを喜びなさい、救われていることを喜びなさいって言われた後にですね、でそのまま祈りに入っちゃうんですよ。賛美って言ったらいいかなですね、聖霊によって喜びにあふれて言われた、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、それは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父の他は誰も知りません。また父が誰であるかは、子と子が父を表そうと心に定めた者の他は誰も知りません、とこうやって賛美をしているんですね。ここで幼子のような者たちに、あなたはご自身を表されたということを言ってですね、この素直に御言葉を聞いて、そして父が定めた者にご自身を表す、そして子に分かされて、子にその誰に示すかっていうのを、この子を通してですね、こう示してって、そして自分たちでは悟ることができないように、要は悟る、知ることはできないと、しかし父が示すのであれば知ることができて、それは幼子のように受け入れていくものがそうやって知ることができる、このこと、この実際にそのことが起こっているのを見て、イエス様は喜んで賛美をして父を褒めたたえているわけなんですよ。で内容がすごく似ています。愛する弟子たちがいて、その目の前にいて、でこのことを本当に喜んで、またご自身がこの時のために来たんだと、もう何ていうか満足感を持って祈ってるっていうのかな、うん、そのそして、祈りを捧げている場面に入っていくんですね。 で、今朝はそのご自身のために、つまりご自身、子ですね、御子、ご自身がに栄光が与えられるようにという内容の箇所、ここに注目していきます。で、午後の礼拝でその続きですね、6節以降で12弟子、まあ実際は11ですね、11弟子、使徒ですね、使徒たちのために祈られて、で最後のところで使徒たちを通してイエス様を信じる、御言葉を信じていく人たち、つまり私たちですに対して祈られていく箇所になっていきますけれども、今朝はじっくりと最初の5節、イエス様ご自身にたついのために祈って行かれるところを見ていきます。一節を見てください。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。今目を天に向けて祈られたわけなんですね。私たちはお祈りしましょうと言ったら、だいたい手を組んで目をつぶって、そして頭を垂れるとね、頭を垂れてこうやって祈る。まあこれは神に対するへりくだりを表しているわけですね。この見ない、なんだっけ、主税人でしたっけか、神殿のそばまで来たけれども、上を仰ぎ見ることもせずですね。で、へりくだった姿ですよね。で、それはいいことですけれども、祈りっていうのはそれに限らないわけなんですよね。いろんな形の祈りがあって、ひざまずいて祈るってあんまりこう、クリスチャンの間で習慣になってませんけれども、ひざまずいて祈るっていうのは非常に多く出てきますね。それはすごく、この神様の前にひれ伏すっていうか、この嘆願するって感じですね。で、これはすごくいいことです。あと、目をつむるって出てこないんだよね、聖書の中に。で、目を開けてもいいんだけど、集中するために目をつぶってるだけで、開けてても構わないわけですけども、イエス様は多分目を開けてたでしょう。そして、天に向けて言われた、なぜかって言ったら、父にお祈りする。で、ご自身が間もなく行くところに、この、目を向けて祈っておられるわけですね。時が来ましたと言ってます。時をイエス様は大切にしておられました。父がご自身を子によって、ご自分の子によって表すように、自分の栄光を表すように定めていた時であります。で、この時というものを絶えず意識して、イエス様は3年半ぐらいの交渉涯を過ごしておられました。カナの婚礼において、母からマリアから、ここにブドウ酒がないと言われた時にですね、私の時はまだ来ていませんと、私が巫女としての栄光を表す時はまだ来ていませんとイエス様が言われたんですね。そして、今度はカリオの祭りの時にイエス様が、私の時はまだ来ていないと肉の兄弟たちに言ってですね、また誰かが、このユダヤ人たちがイエス様を捕らえようとしたんだけれども、捕らえることができなかったと、その時はまだ来ていない、イエスの時はまだ来ていないってこう言っていたんですよ。けれどもですね、けれどもエルサレムに入城されて神殿の敷地にいた時にイエス様はこう言われました。12章の27節で、今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのだ。イエス様も逡巡している、イエス様も葛藤しているんです。この時から救ってくださいと言っているのに、この時のために至ったのだと、イエス様はこの葛藤も含めながら、この時に来て、今との時が来たんだと。で、その時というのは、において、子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してくださいということでありますね。父の栄光を表すため、ご自分が神の御子であることを宣言されていますけれども、いつもイエス様は、私と父は一つですと、 いうことで、私の栄光が現れるということは父の栄光が現れることなんだと。それは私が父の御心を行って、父が言われることを行って、父が行われることを行って、父を証言しておられるのであって、私を見たら父を見たのですと、こういうこと。だから自分自身にこの目を向けさせないというか、イエス様ご自身が一つだから、イエス様の栄光と言ってますけど、これは父の栄光なんですね。だから人たちはこのことを受け継いで、このイエスの名によって、立ち上がりなさいと言って立ち上がって、人々がペテロとヨハネを見ていた。で、私が何か信心深いかのように見るんではないと言って、このイエスの名が、この名を信じる信仰のゆえに、あなたが今見ている、知っているこの人を強くしましたと、イエスがこのことを行われたというふうに、この答えているわけなんですね。で、具体的にこの巫女の栄光とは何か、これじっくり見たいと思います。考えたいと思います。イエス様が復活された後、その姿を見た弟子トマスの応答に注目したいと思います。これ飛んじゃうんですね。もうちょっとしたら、1ヶ月ぐらい先に、1ヶ月かな、20章ですね。復活されたイエス様の話に入ったところで、イエス様が弟子たちの間で現れたんです。戸を閉じているのに、その真ん中に現れたんです。でもたまたまトマスはそこに居合わせていなかった。で、皆がイエスを見たと言っても、トマスはこの方の刺された釘に穴を刺し、この方が刺された槍ですね、この脇腹ですね、そこに手を入れなければ私は信じないって言ったんです。で、8日後にイエス様が現れたんです、トマスの前で。そしてトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じるもの、信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。つまりイエス様は復活のお姿で弟子トマスにお会いになった、現れてくださったんですが、釘の跡はあったんです。その刺された跡、穴があったんです。脇腹がつつかれて、このつかれて、この大きく、開いてるっていうか、それもあったんです。復活しているにもかかわらず、その傷跡が残っていて、トマスは私の主、私の神よと言いました。この栄光とは何か。それはご自分の肉体に傷を受けて血を流して、でもなお蘇られてですね、蘇られたところに傷があるんです。この傷によって、私はあなたの罪を全部取り除いたんだよということを明確にするところの栄光であります。イエス様はこの後に天に昇られます。そして支配しておられます、今も。で、先ほど詩編で読んだ通りですね、右の座についておられるんですね。そしてその時にも傷跡は残っているのだと、ということが分かります。このようにしてイエス様の傷跡が、復活の後も栄光の姿をもってしても残っている中において、この栄光が現れているわけなんですね。黙示録を見るとですね、5章に天の情景が、天の姿が幻として出てますけれども、そこにですね、ほふられた巫女が、その巻物を受け取りに来た話が書いてある。ほふられた子羊って書いてあるんです。ほふられた子羊、栄光のお姿をとってらっしゃるにもかかわらず、ほふられた子羊、イエス様のその傷が残っているわけなんですね。そして教会が、 また無数の御使いが、万の万倍、千の千倍って書いてあったかな、の御使い、つまり無数の御使いですよ。無数の御使いが来て賛美して、で教会もそこで賛美を捧げているわけなんですね。でパウロはエペソ書の1章の6節で、神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためですとあります。これは恵みの栄光だって言うんですよ。恵みの栄光なんです。わかりますね。恵みっていうのは受けるに値しないものを受けることなんです。私たちが神の前に立つことなどできないんです。どうしてこの神に耐えることができようかと、神様の威厳、威光、聖なる姿、これを見たらもう立つことはできないんですよ。滅ぶしかないんですよ。しかしむしろその前に近づくことは一切できないものが大胆に思いっきり受け入れられて、完全に受け入れられて、そこに立つことが何の咎めもなくできる。この恵みの栄光、なぜかって言ったら身代わりに受けてくださってるんです。だから傷があるんです。お前受けてるよって、私が受けたんだよって、本当はあなたが受けなきゃいけないの、私が受けてるから。イエス様が天から地上に戻られる時の予言がイザヤ書の52章の後半、あの後ろから書かれてますけれども、イエス様が戻って来られる姿を見てですね、王たちが驚愕していることが書いてあります。こう書いてますね、52章の14節で、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らと違っていたとは。で52章の15節に、王たちは彼の前で口をつぐむ、彼らが告げられないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。王の王、主の主として来られたこの方が顔立ちが損なわれていると、それで何なんだこれはと考えていなかったと、一体何なんだということで驚いていると。でイスラエルの民、残されたイスラエルの民を救われるんですけど、罪の告白をするんですよ。それが53章なんです。残された民、そこで私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたかって、主の御腕が誰に現れたか、御腕って何かって言ったら出エジプトですよ。エジプトにおいて力強くですね、あの災いをですね下すことによってファラオから連れ出したわけですよね、イスラエル。あの力強い身腕ですよ。主の身腕はどこに現れたのか。みすぼらしい、皆に見捨てられて嫌がられた、あの方だと。打ち傷を負われた方だと。そして羊のように、こう、口も出さないでほふり場に連れて行かれる方だと。で、私たちの罪のために、トガのために、この方が傷を負われて、そして私たちは癒され平安が与えられたんだと驚いているんです。でこれがこの栄光です。どうですか今世界中で、まあうちの教会は鳩を掲げてるけど、まあでも若干ねそこにね、十字架もあるんですよ、実はよく見ると十字架がつけられてます。で世界中でなんであのローマ時代の極刑の十字架の前で人々がひれ伏してるんでしょうか。考えたら変な話なんです。とんでもない話なんです。で私たちのイメージはね、もうこびりついちゃってるんですよ。ヨーロッパのね、あの教会の十字架であるとか、あとは今アクセサリーになってますから十字架であるとか。だけれども、まあ小菅拘置所の、あそこで死刑の執行されてるからね、おそらく確かに。公衆刑か、この、これを、こう、あれですよね、なんて言うんだっけ、あれ、殺すための罠をね、持ってきて、 あるいはギロチンでもいいですよ。あるいは分かんないけど、イスラム、ちょっと前だったり、5年ぐらい前だったり、イスラム国が斬首して、その生首持ってきて、ね、あんなことやってるとか、檻でもいいですよ。見てられないものなんですよ。残酷なんですよ。ひどいものなんですよ。タブーなんですよ、ローマの人たちにとっては。いつも見せつけられてる北朝鮮の公開処刑、あれですよ、当時ローマやってたのは。みんなに見えるように、北朝鮮はまだでもね、ダダダダって言って終わりですよ。でもそれも悲惨ですよね、トラウマになりますね。それが何時間もかけてやらせるんだから。なんでひれ伏すんですか。これが巫女の栄光です。蘇ったから、天に上げられたから、この方を私たちは褒めたたえている。巫女の栄光だから、イエス様が今巫女の栄光を表してください。この栄光を表してください。そして2節、あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためですと。イエス様にすべての人を支配する権威を父なる神様がくださいました。当時はローマ帝国です。権威といったら、すべてを支配する権威といったらカエサルです。しかしルカは非常に上手に、そのカエサルがキリストの支配の中にいることを、操っていると思っているものが操り人形であることをしっかりと記しています。アウグストゥスというのが皇帝の初代皇帝ですね、帝政ローマですね。帝政ローマの初めがアウグストゥスです。で、そして彼が住民登録を行わせた。これはもう本当に、私が皇帝です。あなたたちは市民、この私の所有物ですと習わすんですよ。けれども、ベツレヘムにそのためにヨセフとマリアが行き、赤ん坊としてお生まれになった。彼が救い主、キリストです。救い主という言葉も皇帝に使われてました。主という言葉も皇帝に使われてました。良き知らせというのもユアンゲリオンというんですね、これ福音ですよ。それも皇帝に使われてました。平和も皇帝に使われてました。全部がっそりごっそりと天の御使いが出てきて、全部イエス様に使ったんです。そしてベツレヘムで生まれたんです、予言の通りに。あの赤ちゃんのイエス様がカエサルを支配してたんですよ。最も弱き存在である赤ちゃんがカエサルを支配していた印、そしてその巫女としての力は復活によって表されたんですね。そしてイエス様はその力を、苦しみを通られた後で天に昇られて、一切の権威と力が与えられた。それが父の右、神の右の座につくという意味ですね。子としての、王子としての力が与えられているわけです。だから、ヘブルの、ごめんなさい、どこだから、あ、そうだね、まずは13章の3節ですね。ヨハネの、イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられたと言われて、ピリピの2章の9節とかヘブルの2章の8節とかは、十字架の苦しみを経て、そして天に上げられて、あらゆる権威、あらゆる力、あらゆる支配を超えたところに、天の天にまで上げられて、そしてすべての何勝る名が与えられたと書いてあります。すべての舌がイエスが主であると告白すると書いてあります。で、その権威は、あなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためなんだって言うんです。その権威が用いられるのは、子によって永遠の命を与えようと思う者に与えられるためだ。そのように言っています。簡単に言うと、ちょっと人間的な言い方をすると、 人を殺すも生かすもこれにかかっているってやつですよ。殺すも生かすも生かすのもと。お医者さんが執刀のナイフを持って体に当てるじゃないですか。厳しい免許ですね、厳しいその厳格な法律の中で人にナイフを当てることができ、そしてそれでナイフによってその人が死ぬかもしれないのを生かすことができるんですけれども、殺すこともできるんですよ。でもその法に縛られてるわけですよね。同じように 警官のおまわりさんたちもよく見てください。皆さんもう分かればと思うけど、ちゃんと拳銃を携行しています。持って歩いてますね。あれも非常に厳格な管理がされていて、法に基づいて行われているわけですよ。生かすも殺すもなんですね。イエス様は命を与えるということについて、同じように父から与えられたこの支配の力を持って命を与えていかれるわけなんですよね。でイエス様は何度となく私を信じなさいって言われました。でこの方を受け入れたら、信じたら神の子供になることができる、救われる、永遠の命が与えられると言われましたけれども、私たちが勘違いしてはいけないんです。いいですか、よく聞いてくださいね。信じる力によって救われたんじゃないんですよ。信じれば救われるっていう言葉を話すときに、信じればばっかりが前面に出てですね、ばっかりが前面に出て、私が信じたんだから救われたんだと、それちょっとねずれてきます。イエス様そこで正しましたね。からし種のほどの信仰があったら山を動けつる動くとじゃないですね。信じるっていうのは自分でも気づかないぐらい、だから信じてるということが気づかないぐらいの信頼なんです。子供に聞いてください。お父さんお母さん信じてるって言われたら子供キョトンとしますよ。キョトンとするでしょ。そんなの相手聞かれたら困るよっていうことじゃないですか。あの信頼ですね。信じるって信頼しなさいっていうことです。で自分が信じる力ではなく、永遠の命は神の賜物であって、神が与えると決めたから与えられたんです。でそのご計画が、聖書はびっくりする壮大なものなんですね。あの信仰を持つとね、とかく個人主義っていうか個人的になりがちです。でも毎回毎回聖書を見て、私たちは神様の壮大な歴史、また歴史を超えたところの計画の中に、私たちがこの人間一人一人がすっぽり入れられてるってことを気をつけなきゃ、知らなければいけない。何を言ってるかというと、神が初めて人を作られた時に、初めに人を作られたアダムですね、作られた時に万物を作られた後で、この地上にあるものを支配しなさいって言われたんです。ところがアダムが罪を犯しました。でそのために土地は呪われたものとなって、この世界は悪いものの支配の中には入ったんですが、キリストにあってこのアダムを、最初のアダムを回復させようとしてるんですよ、神様は。なので私たちが選ばれたという時に、あ、なんか1900何年に生まれたな、じゃあこいつをちょっと入れとこじゃないんですよ。初めに天と地を作られ、ご自分の形に似せたものを作られると同じパターンで、この天のもといが置かれる前からキリストにあって神の子供にしようと選んでくださったって書いてあるわけですよ。だから私たちが選ばれて救われて、今度はこの地上が回復してですね、この万物が回復して、そして私たちにその神、このその地上を、その世界を支配しなさいと任されるっていうパターンなんです。 それが神の国なんです。時間差があるからね、今救われてるじゃないですか。
万物
え、いや、なんか全然変わってないんですけど。いや、だから今はイエス様が地上におられたように、その使える使える使える、しもべしもべしもべ、愛愛愛愛によって使えていく、これに召されてるわけですよ。でイエス様が地上におられたように変わらないですよ。けれどもイエス様が天に上げられたと同じように、私たちが天に上げられて、イエス様が戻られるときに共に戻って、そしてイエス様と共に支配をするという壮大な計画の一部に入っているんだ。だからエペソ書の1章にとんでもない話が書いてます。びっくりする話が書いてます。1章の4節読みますね。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。一章の一節で、初めに神が天と地を創造したの前に、キリストにあって私たちをご自分の子にしようと選んで定めておられたと言ってるんですちょっとあまりにもスケールが大きくて、みたいな感じになっちゃうんですけど、これいつも思い起こさなきゃいけない。すごい話をストーリーの中に私たちを入れておられるんですね、神様は。そして3節、永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと。イエス様はあえてね、この唯一の誠の神と言われて、偶像と比べているわけですね。私たちは基本的に偶像を拝んでます。あの、今言ってるのは神社仏閣の偶像の話じゃなくてね、そうではなくて、その神以外のものをね、神にして生きてるわけです。でも唯一の誠の神ってここで言ってます。で、永遠の命とは知ることだって言ってるんです。神と神が使わされたイエス・キリストを知ることだと。ここで私はここに触れた時にびっくり仰天しました。永遠の命って聞いた時に、またはクリスチャンになる前にこの神の計画を紹介された時に、どうしても天国への切符っていうふうに聞こえちゃうんですね。死んだ後のなんかあれだよ、あれ、生命保険死んだ後にいいとこに行くための保険だというふうに、やっぱ捉えがちっていうか、捉えるっていうか、7割ぐらいはそこら辺で、今ちょっと幸せだったらいいけども、まあちょっとね、死んだ後まあ助かったなと、大体そんな感じで捉えてます。で、クリスチャンの中でさえ、なんかそれがこびりついてて、で、いや、あの人救われてるんだから、まあね、天国行けならいいでしょう、とかつって。とかね、ちょっとこう、イエス様と離れたような生活をしてる人を見たりとか。で、救われてるか救われてないかっていうのを議論するときに、この死後の世界の話を考えてるんですよ。でもここでは、唯一の神、まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることだって。知るという言葉、何度も出てきてるでしょ。この彼らが父を知らないって迫害しているユダヤ人たちがね、父を知らないからそういうふうにしてるって、知る知らないっていう話があって、これが人格的に親密に知っているということを表していて、これを言い換えたら、交わっている。時間を過ごしている。知っている。私が妻を知っている。太鼓のこと知っている。それに近いですよ。男が女を知ったって聖書に出てきます。あの知るです。知る。だから、 主よ主よというものが天の御国に入れないということを多くがね、イエス様はマタイの7章で警告していたんですよ。その時にも締め出した人たちに対してイエス様は何て言ってるかって言ったら、私はお前たちを全く知らないって言ったんです。主を呼んでんですよ、主の名を使ってるんですよ、でも知らないって言ったんです。こういう意味での知るということなんですね。だから私たちのこのクリスチャンとしての情熱というのが知るというところにいるかどうかなんですよ。だいたいこういうふうに思っちゃう。どうしてかって感情があるからね。私がどうすればいいかっていつも考えてます。クリスチャンとしてちゃんとできてるかどうかっていうのは、祈ってるか聖書読んでるかって、これ大事なんだよ。大事なの、全部大事なのね。とかこういうふうにした、ああいうふうにした、私がどうかっていうことになっちゃって、私がが 95% ぐらいで、イエス様にちゃんと従ってるかな、イエス様に私がちゃんと従ってるかなっていう主語があるんだよね。で 5% ぐらいイエス様、わかんないけどさ、何パーセントかどうかなんだけど、自分が好きな人のことを考えてるときってそうなってる？なってないよ。恋愛してるときっていつも相手のこと考えてるよ。あるいはお母さんが自分の息子のこと、特に長男、だいたいお母さんのこと分かってきたんだけど、いろんな人に聞くとね、だいたいね、次男より長男なんだよ。考えているときに自分のこと考えてる？お母さんに聞きたい。考えてないっしょ？はいって、なんかちょっとうなずいて、わかんないけど。で、私たちを知るっていうのはこういうことなんですよ。イエス様を知るんです。で、そして私たちがそのイエス様を愛しているから、私を愛しているならば戒めを守るはずですと。イエス様の言われている命令に従いたいというのが、それがどんなに自分の知性に反することであっても。例えば全ての、ね、貧しい人に全財産を使っあの捨ててね、貧しい人のためにそれを施しなさいって言われた時に、あの人、あの金持ちの人、悲しいに言っちゃったじゃない。でもペテロは全部捨てたって言ったんですよ。それイエス様のこと続婚だからですよ。誰も捨て、え、じゃあ捨てなきゃいけない。これがだから私はどうすべきかって話だ。で、頭が流れるでしょ。だいたい御言葉聞いてるときに、私はできないとかさ、できるとか。知ることなんですね。知ること。で、4節。私が行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。今満足していってます。この父がに与えられた技ですね。もういろんな技をこれまで見てきました。特にヨハネはですね、7つのこの印っていうふうに書いてあるものですね。これをヨハネはあえて選んで、他にももう書き記すことができない、図書館にも入れられないっていうふうに最後に書いてるから、確かヨハネの最後ですね、技があるんだけど、あえて選んでるんですね。で、それによってもう全部行って、イエス様は満足しておられるんですね。そして父よ、今あなたご自身が見前で、私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を。一章の18節に、父の懐におられる独り子の神って書いてます。天の、これ間違えた、世界が始まる前から持っていた栄光です。一章の一節なんて書いてますか？ヨハネ。はじめに、言ってください。言葉があった。ギリシャ語は何ですか、その言葉の。
ロゴス。
おー、さすが。これは知っておいてくださいね。私たちの教会の名前ですからね。はじめにロゴスがあった。で、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。天と地が作られる前の話です、これ。 それにあった栄光で私を輝かしてくださいとイエス様は今祈っておられるんです。ここでね、で後でこれ午後で学びますが、私たちがいるところにこの信じた者たちもいることができるようにしてくださいって祈るんですよ。イエス様が世の始まる前から持っていた栄光のところにいさせてくださいということで、それが天である、そして新しいエルサレムでもあるんです。で最終的にどうなるのかっていうことをね、皆さんねよく知っていてください。結局最終的にどうなるのか、私たちは今生きているのはもう本当にこの花がちょっと咲いてしぼむみたいなわずかな間なんですね。皆さんね、ここで前話しましたっけ、この逸話、私の友人のクリスチャンの知り合いですね、クリスチャンのね、この男性と女性が結婚するということで、多くの人がクリスチャンじゃなかったんですよ。でね、末永くお幸せにってみんながこう祝福の言葉を言うんですね。でも私はね、結婚した者として言いますけどって言ったんですよ、クリスチャンなんですけどって、短いからねって言ってこれから結婚する人、結婚したばっかりの人に短いからねって言ってね、だからすぐに離婚でもするのかなって思い間違えられちゃうかもしれませんけれども、そうじゃないです。せいぜいね、だから30歳ぐらいで結婚したとするんだったらせいぜい50年でしょ、50年60年60年ぐらいでしょ、せいぜい長いって末永くって言うんですよ皆さんは。超短いんですよ聖書は。キリストと教会を表すために建てられている制度だと教えてるんですよ。その時のわずかな間だけの付き合いなんですよ。だから大切にしようねなんです、大切にしようねなんです。その長い長い永遠が待っています。そこにおいてはどうなってるかは聖書書いてくれてるんですよね。ヨハネが啓示を受けたんですよ、最後の最後でね、90年代紀元前の紀元後間違った紀元後のところで、おそらくエペソで書き記したんでしょう。このパトモス島でね、この啓示を受けて、その後でエペソに戻ってから書いたと思います、多分ね。でそれで書いてね、そこにこう書いてます、黙示録の21の23節で、私はこの都の中に神殿を見なかった、全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。意味わかりますこれね、イエス様に会いに行けるっていうかね、神様のとこに行けるって言ってこの神様のところに行くんじゃないんだよ。あれどこにいんの神様って、イエス様のとこ、あれ行きたいんだけどと思って、じゃあどこ行けばいいの、いやお前私たちの中にいるよって、私の中にいるよって言うで、興味深いのは日本語には出てこないんだけど、御座って言葉が書いてあるんだけど、その御座、父と子羊の御座って書いてあるんだけど、英語は throne、 複数形になってないんですよ、単数形なんですよ。これギリシャ語もそうなんですね、私と父は一つですっていう。だから同じね、このね席にね、こう一緒に座ってるわけじゃないんだよね。わかんないんだよ、これがミステリーなんだよ。でも聖書はそうなってるんです。で他には、都はこれを照らす太陽も月も必要としない、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。輝いてるんです。どこに電球があるのって、どこに光があるのって、神殿の中ではね、聖女を灯すために燭台があるんですよ。ところが至聖所垂れ幕の向こうには何にもないの、でも輝いてるの、神ご自身がおられるから。だから父と子が輝いてるんですね。そしてこうも書いてます、22章に入ると、御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て都の大通りの中央を流れていたと。
永遠の命の命です、永遠の命ですよ、これ。これの川がね、ブワーって流れているんですよ。ブワーかどうか分かんないけど流れてるんですよ。でそこに木があってね、これ毎月ね、実を実らせて、そして葉は私たちを癒して、実を食べてこう生きることができるようになっているって書いてあるんですよ。あのアダムに与えられた永遠の命の木ですよね。命の木ですよ。でそれを食べることができるようになっていて、どこから命が出てるって言ったら水が出てる。それが神と子羊の、子羊って書いてたな、子羊って書いてあるんですよ。ほらさっき言ったでしょ、ここでも子羊って書いてあるの。新しいエルサレムでも残ってんですよ、傷が。すごくない？イエス様が十字架でなされたのは永遠の永遠の永遠の先までずっと残ってんです。なぜ？これ永遠の愛だからです。私たちを癒し続けるんです。ずっとこの罪からの許し、私たちどうですか、罪を思い起こしちゃうじゃないですか、自分たちのやったことを。だから大丈夫だよ、癒したよ、許したよ、清めたよ。これずっと言い続けて、永遠に永遠に言い続けて、その中に私たちは良くするんですという恵みの栄光の中にイエス様いさせてねってこうやって今お父さんにねお願いしてるんですよね。私たちがこのために生きています。言い換えるとさっきの話で、自分を中心に、自分のこと、私がどうなのかってことを中心に考えるなって言ったのを言い換えると、神を喜ばせる生活っていうことです。で黙示録の4章、さっき5章を話しましたが、4章を見ると御心のゆえに万物は存在しまた創造されたのです。御心っていうのはこれ英語だとプレジャーって書いてあって、あの喜びのゆえ、喜ぶっていうのも快楽の方の喜ぶね、喜びのゆえに私たち万物は作られて存在していると書いてます。私たちが何かどうかっていう喜びではなく、神が喜ぶために私たちが生きています。で結果的に私たちも喜ぶんですよ。だってその神に作られたように喜ばせるように、あのこの動いてったらね、その喜ぶ、あのその器も喜びますよ、ね、例えばこのアルコールね、手につけたらそれはこのアルコールは用を足すわけじゃない。でもこれ飲んじゃったらこのアルコール害になるでしょ、ね、だから僕たちがこの神様に喜ぶように生きてたら、その自分たちもこの役に立ってるっていうか、この満足感があるけれども、違うもので動いてったらそれは害になっちゃうわけですよね。私たちも喜ぶ、結局的に喜ぶわけなんですね。でもそれは神に作られたものとして存在してるんだと。この神を喜ば、作られた人、作った人を喜ばせるために生きてるんだということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに現れてくださったことを感謝します。そしてイエス様の祈りを見ることができました。なんかずっと遠くで、なんかこう、内輪の祈りが、こう、内輪の会話を聞いているような気分になるんですけれども、私たちのために全部こうやってお膳立てしておられて、で、私たちというよりも、イエス様のためにこうやってお膳立てしているんだということが分かりました。主よ、私たちが、自分を忘れて、この過去のものを捨てて、このイエス様が栄光を受けたところに私たちも行くんだと。上から、召される冠を得るために、賞を得るために私たちは一心に走っているんだということを忘れることはないように、ここから私たちは義と認められるんだ、この信仰による義が与えられるんだということを忘れることはないように、どうか助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。